はい、ということで、
はい、
2本終わりまして、うん、
終わりました。
まあ、2本終わったということです。はい、
ご報告ね。
ご報告でございます。で、まあ、エンディングでございますけれどもね。うん、今日はですね、うん、ちょっと最近あんまできてなかったんで、お便りちょっと1個読もうかなと思うんですけれども、はい、これ、な、RN?RN RN ってどういうことだろう？なんとかネームってこと？
ラジオネーム。
ラジオネームか。うん、ああ。まあ、じゃあ、RN、三角木馬で通勤さんですね、多分。
え、ド変態じゃない。
だから RN ってなんか意味あんのかなと思っちゃった。ちょっと、トシボーイズのお二人こんにちは。
はい、こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいております。
はい、ありがとうございます。
いつも聞きながら、お二人はどんな方なのか興味を持っていたのですが、先日お写真を見てびっくりしました。
何でしょう。
私は昨年妻とハワイ旅行に行ったのですが、オプショナルツアーでハワイ島に行きました。ハワイ島内の移動が8人くらい乗れるワゴンだったのですが、同じ車で移動していたメンバーの中に早瀬さんがいたのです。早瀬さんはおじさんとお二人で参加しており、なんとも仲睦まじい感じでしたと。知らなかったとはいえその説に、ご挨拶もできず申し訳ありませんでした。おじさんとお二人でお忍びの参加だったのですね。万が一早瀬さんではないのだとすれば、まさにオカルトですので調査をお願いします。これからも配信楽しみにしております。おじさんによろしくお伝えくださいとのことでございます。
そういうことですね。
まあ、ちょっとだから垂れ込みというかね、目撃情報
をいただいた。そうですね、ついに来ましたね、目撃情報ね。
ね、ダウンタウンデラックスのある形のね、
何々が見たみたいな、
ね、どっかで、
ありますね、
見かけましたみたいな、もうついに来るようになりましたけども、ただね、ハワイで、早瀬さんを、まあね、見たと。しかも、おじさんと二人で仲むつまじい感じで、
まあ、だから
っていうのは
気になるのが一番、それは早瀬がどうだったかっていうのと、もしそうならばそのおじさんは誰なんだってことですよね。
まあそうでしょうね。まずだからそこをはっきりしていくのがいいんじゃないですか。
ちょっと控えさせていただいていいですか、じゃあコメント。名言はちょっと控えさせ
ていただきます。ノーコメントってことですか。
はい、こういったようななんかその日本中もしくは世界中に、
はい、
発信できるような、ポッドキャストっていうもので、
媒体でね。
はい。
うん、
ちょっとコメント。
プライベートなことはちょっと。
はい、すみません、ちょっと。
そうですか。じゃあ、このまんま。
謎は謎のままでいいんじゃないですかね。
解かない感じで。まあね、でも。
一個ヒント。
ヒントはあるんですか？
ヒントあります。
はいはいはい。
僕は、アジアから出たことないです。
なるほどね。
ヒント。
ヒント。
ヒント。名探偵しか聞いてないって。
結構な大ヒントだと思うんですけどね。
名探偵の卵たちが聞いてるっていうね、ポッドキャストですから。そうですね。まあその頃だったらまあまあわかるんじゃないかな。
ちょっとね。やっぱオカルトとかね、謎解きの要素はありますからね、
ハワイで早瀬らしい人を見た。さあ、それは本人かどうか。ただ早瀬は、アジアから出たことがないっていう、ね。
なるほどね。はい、じゃあ、ハワイ、スペース、アジアで調べればすぐ出ると思いますけどね。答えは。あと、まあね。
はいはい。
僕はおじさんと二人っていうところは可能性、ちょっと感じてる
んですけど、ね。確かにおじさんね、僕仲良い人結構いるんですよ。
ね。まあまあ、そこそこね、そこそこのおじさんとの付き合いが多いよね。
同年代よりはおじさんの方が僕仲良いです。
まあね、そこはちょっとだから、ある種、チャンスというか。
18で出てきて、
はい、
同学年の知り合い、ほんと2、3人しかいなくて、まあ芸人さん入れずにね。でも、一回り上の人の方が仲いいですよ、僕は。
一回りとか二回りぐらい上もいるでしょ。
普通にいます、います、ね。そういう人の方がずっと可愛がられてたんで。
そうだよね。だからまあ、仲むつまじい感じで、ハワイにね、二人でいるっていうのも、まあ、僕は結構、ない話じゃないなって思っちゃいました
けど、ね。ただ、早瀬はアジアから出たことないんですよ。
なるほどね。
それがヒントです。
さあ、
名探偵の諸君が、
ね。はいはいはい。
この
謎をね。
はい。解けるかどうか。
じゃあ解けたっていう人は、ね。
解けたって言って終わりで。
そうですね。メールとかは送ってこなくていいです。
解けたよ。
面倒くさいので。
解けたよって終わりでいいです。
まあということなんで、三角木馬さん、三角木馬で通勤さんはね。まあ、
引き続きね。
三角木馬で通勤していただきたい。ちょっと推理していただいてね。はいはい。まあドッペルゲンガーとかね、そういう可能性もあるよってことを、
確かに確かに、
ありますんで、
今度はなんか岸本さんのね、目撃情報、
いや、それはもうちょっと僕ね、でも、昔から実はすごい言われるんですよ。 同級生に。
いろんなとこで見たよって。
うん、新宿近郊で。
そう。本当にそう。
岸本見かけた。
めちゃめちゃ見るんですよ。
めちゃくちゃ言われるんですよ。
岸本ってベタなんだなって思いました、僕。
ああ、
うん。
ベタなのかね。
ベタなんじゃないですか。岸本ってベタなんだなって思いました。
俺もね、ですっごいよく言われる、
うんうん、
もうそこ何回も言われてるってところがあって、うん、それが、あのね、バッティングセンター。
え？
歌舞伎町にある、
あ、ある、
バッティングセンターに。
こっちの方ですか？あの、ホスト店がいっぱいある方が。
多分ゲームが多い方だと思うんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
ちょっとアミューズメントっぽい要素が強い方なんですけど。
ビリキュアル方ね。
そうそうそう。うん、今 R かわかんないけど。
はいはい、
もうそっちでね、うん、俺がまあ見かけられてるそうで。
お、俺新宿西口でよく岸本さんにいた人見るんですよ。
それ俺じゃないの普通に。
いや、違う違う違う違う。
違う？
うん、近づくと違う。あ、そう。
へえ、うん。いやもうね。
岸本。
いや、イメージがある。
うん、あれ、髭剃ってる。あいつ、岸本か。
遅いよ、気づくの。
あれ、どうしたんですか？
いや、まあまあまあ、ちょっと、いいってなって。
え？
イラッときて。
あれ？俺が19の時にストレス溜まりすぎて、チンゲ全部剃ったって、あれと一緒？
そ
う
そう、あ、それと一緒。
ツルツルにしたあの事件と一緒？
そうだね。
はい、ツルツル事件って呼んでるんですけど。
あれですね、うん、女性に振られて、はい、まあ、髭剃っちゃうみたいなことでしょうね、多分、ね。
そんなあるんですね。
うん。
ちょっとわかんない、難しいわ。
まあ、そういう感じで、目撃情報もね。
はいはいはい、はい。
あったら、
随時募集しております。
募集しますよ、
はい。お願いします。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、またお願いします。
ということで、うん、まあ、お便り、
うん、
まあ、今日は一個でいいかなという感じなんですけれども、うん、
はい、
ちょっとですね、まあ、僕らがね、
うん、
ある企画のロケ班に行った、
うん
うんうん時にね、ちょっと、はい、意外とトラブルがあって、
はいはいはい、
結構大変なことになったっていう、話がね、うん、あるんですけども、ちょっとそれについてお話ししようかなと思うんですけども、うん、まあ、これ、どういうふうに
言っていいの？もう2月3日なんで、もう全部終わってるんで、イベントも。全然、全部喋っていい？
もう名前も言っていいか。
はい、大丈夫です。
まあ、別支店のね、うん、ツアーですよ、うん。バスツアー。心霊スポットへ行こう。はい、
うん、
そしてみんなで心霊写真撮っちゃおうぜっていう企画があったじゃないですか。うん、はいはい、で、まああれね、まあ行く前に、
うん、
僕らもちょっとね、
うん、
その場でスムーズにこう、やりたいなってこともあって。
何も知らんとね、
そうそうそう、
行くのあれですから。
で、まあ現地にちょっと事前に行ってたんですよ。
うん
うんうん、でね、まあ、全部というか、
うん、
行く予定の場所は結構すんなり行って、うんんですけども、うん、全部話す細かく一個一個
いやい
いよね
最後だけど、
うん、まあ最後にね、
うん、
メインとなるもう場所があって、
うん、旧吹き上げトンネル
あるトンネルです、うん、まあいいそうかって言ってもいいか、
うん
うん、まあそうですよ吹き上げのね、うん、トンネルでございますよ、
うん
うん、で、まあ有名な心霊スポットなんですけども、うん、そこにね行く前に結構時間がねちょっと押しちゃって、
うん
バスで行こうっていうことだったんですけども、はいはい、早瀬氏がね、ちょっとそのケツが、
うん、
その次の仕事が入ってまして、うんうん、ちょっと11時ぐらいにはもう帰りたいみたいなね、こと言ってたんですよ。
11時までにその場所
に行きたいと。までに出なきゃいけないとかだっ、うん、あ、場所に行きたいと。うん、だまあ10時とかね、それぐらいに行かなきゃいけない。
には電車乗りたいと、帰りのね。
でね、僕らまあ、その辺バスとか、まあ、バス以外もだいぶ疎いですけども、
うん、
交通手段に関してだいぶ疎いので、
うん、しかも、まあ、山の方でしたし、
そう、まあ、まず行かないじゃん、
う
ん、普段ね、
そうそうそう
で僕なんか都会一個なんで、
うん、
まあ、いわゆる都会の感覚で行ったらですね、
うんうん、時間ね、うん、
まあ、バスとか電車がないない、
うん、ないんすよね。
何この、
うん
嘘でしょっていう。
1時間に1本とか2本とか。
1本とか2本。
うん。
しかも、すげえ早く終わるっていうね、うん、
そうそう
時間が。
だからもう早く乗っていかないとと。
そう。
現場にね。
もうだから、それ逃したら次1時間後とかなんですよね。
そうそうそうバスその時は7時過ぎやったんですよね。
そう、7時過ぎぐらい。
急がないとってなって。
ね、行って、行くのにもう1時間ぐらいかかりそうぐらいの感じで、うん、で、まあそれで行ってさ、多少いろいろやるから、
うん
まあ、30分ぐらい余裕見て、戻って、結構ギリギリじゃん、みたいなね。
9時とか10時。
ね、やべえじゃん、とかって言って。で、まあ、慌てて乗ったところ、 どうやらそのバスがですね、うん、僕の計算では20分でその行きたい場所に着く予定だったんですけども、まあ20分過ぎても30分過ぎても着かないんですよ。うん、そうそう。で、もうあなたね、うん、寝てたじゃないですか。寝てた。着くのね、うん、着くの町だったじゃないですか。
岸本の着いたよ、町だったんですよ。
そうだよね、うん。で、まあ僕はずっと起きてたんですけど、うん、ずっと僕が予想しているその地名が出てこないんですよ。もうね、ボタンを押して、うん、ボタンに指かけて待ってたんですけど、うん、全然来ないんですよ、そのバードが出てこなくて。
あれってなりますね。
あれってなって、うん、で、僕の唯一の味方、うん、Google マップに聞いたんですよ、うんうん。僕は今どこにいるんだよと。
病んでるやつじゃねえかよ。そう、僕は誰だいと。
聞いたらね、うん、いや、あなた今、うん、ここですよっていう地図に出されたのが、全然逆方向走ってたんですよ。うん、
その目的地とね。
目的地と逆方向で、うん、で、それで、ただ、乗るバス自体はちゃんと調べたんだよね、うん、乗る前に。
そうそうそうそう。
これ乗れば着くっていうのは確信して乗ったんですけど、うん、どうやら、そのね、僕の無二の親友、グーグルさんによると、うん、あなたが乗ってるバスは、うん、もう逆回りのバスに乗ってるよってことを教えてくれたんですよ。うん、
新宿から池袋来たのに渋谷方向から行ってるよと。
そうそう。山手線で逆回りのやつみたいなバスだったんですよ、それ。
だいぶ遠回りになっちゃうんですよね。
まさかそんなのあると思わないから。うん、で、そしたら、まあ見てたらさ、うん、20分で着くはずのがもう1時間ぐらいかかるみたいな状況で。うんうん、そうそう、で、もう半分ぐらい行ってたのよ。うん、山手線で言うちょうど半分ぐらい。
上のぐらい。
そうそう、うん、絵でね、見た時の、うん、マップで見た時、はいはいはいはい、ほんとちょうど真っ二つになるぐらいのところで、うん、これ以上行ったら、
うん、遅くなっちゃうと。帰れなくなっちゃう。
そう、帰れなくなるっていうのを気づいて。
うん、俺が、だからもう次があったから、10時まで乗れなくなっちゃうってなったんですよね。
うもう要は、行けんのは行けるんだよ。間違いなく。うん、行くん、着くんだけど、着いて、うん、もう何もせずに、うん、次の帰りのバスを見つけないと、もう、うんうん、帰れないっていう状況で、うん、でもちょっと起きろ と、そんな、うん、俺の声かけ待ちして、うん、熟睡してる場合じゃないということで、
着いたみたいな、
うん、着いたって言ってたよね、ムカ、うん、ついたもんね、すっげえ俺すげえ一人で焦って一人で調べて、うんうん、こいつのんきに寝やがっ て、ちょっとマジでイラッときたけど、
うん、任せてたんだね、
うん、でいや着いたとかじゃないよと、うん、これ見なよと、うん、とんでもない数のバス停がまだあるよと。う
ん、
そうそうそうそう、
で、なんかルート見させてもらったら、うん、もう本当に、ぐるっと回らなきゃ山をね。
わかりやすくぐるっと回るシステムになって、
うんうん。で、ちょうど中腹ぐらいにいて、
そうそう。
で、ここで、ちょっともう降りて、引き返す側のバスに乗らないと、うん、お前11時に着かなくなっちゃうよと。このまま、要は、黒沢っていうバスのね、バス停まで行っちゃうと、これ多分11時過ぎちゃうから、ここら辺で降りた方がいいんじゃない、遅れちゃうよということでね、打診していただいて、
うん、どうするっつったら、いやもう降りようかみたいなことになって、うん、多分まだ寝ぼけててよく分かってなかったぐらいの感じだったと思うけど、うん、
でまあ降りて、
うん、降りて、
うん、ほんならちょっとバス停帰りのね、
そう、
うん、
もうね、もういいやと、もう諦めたと、
うん、そうそう、しょうがない、
とりあえず帰りのバスが何時かと、うん、ね、そうそう、1時間に1本のイメージだからさ、
そうです、その時が8時前8時とかとかでしたね、
うん、7時台だね、まだ7時台で、ね、7時台で、う
ん、よっしゃみたいな、ほんな帰り、
まあね、1時間最悪1時間待っても帰れるから、
う
ん、
そうそうそうそう
って思って、
うん、
で降りて、
うん、
ね、すぐ逆のさ、うん、バスってほら反対車線にあるじゃない、帰りが、
うん、
でそれを見つけてね、
うん、
よしと、
うん、
すぐ来りゃラッキーだなって思って見たら、うん、そのバス停に書かれてた文字っていうのがもう、うん、17時とかで終わってたんだよね、数字が。
そう。18時20分とか。
とかだっけ
?30 分とか。あれみたいな。そもそもじゃあ、この最寄りの駅着いた時点でもう帰りの電車ねえじゃん、みたいな。
どういうことって思ったよね。
バスねえじゃんってなって。
超びっくりして。
だから、ゼロ戦みたいな感じで、行きのエンジンしかなかった
ん
です
よ。ね、タンク。
そうそうそうそう。
軽かったんです
か、ね、軽かった。
いや、だからもうあれ見た時驚愕でさ。う
ん、今日帰れんのみたいな。
ね、
うん。
焦ったよね、あれ。
焦った。本当
に。で、なんかいろいろ調べてたら、
うん、
一応バスも来るみたいな、うん、噂はあるみたいな、うん、なん
か、
確信できない情報が、うん、あって、うん、でも書いてないんだよ。
そうそうそう。それも18時ぐらいに終わってるんですよ、ね。
そうそう。でも Google を信用すれば、1時間半ぐらい後に、 バスが来る可能性があると、うんうん、でもめちゃくちゃ遠回りなやつなんだけど、うん、来るかもしれない、うん、でも書いてないと、うん、まあ究極の二択ですよ、うん、Google を信じてバスを待つか、うん、もう歩いて引き返すか、
うんうん、
もしくはバスが来るようなね、うん、ところに行くかっていうことで、そう歩くっていうことだったんですけど、うん、やっぱ待ってられないじゃないですか、1時間とか、うん、しかも来るか分かんないっていう、
あとすげえ寒かったんですよね、
そう超リスキー
だし、うん、だから歩いて体温めようってなって、そうそ
う、もうね、で行きながらバス停でっかいとこあったら、うん、まあ来るでしょみたいなことを言って、
うん、
歩き始めたんですよ、結局歩く方を選択して歩き始めて、うん、次のバス停をね、うん、見つけたら、まあ見事に同じような、う
ん、6時
で終わりのシステムで、
うんうん、
でもそれをね地図見てったら絶望的に同じ感じが続くと、
うんうん、そうそう、
あもうこれないわとバスこっち来ねえわっていうことでも諦めて、そう、うん、もう歩くを選択したんですよ、うん、
で何キロだったんでしたっけ駅まで、ね、
7キロ近かったんですよ
そうそう7キロあったんだ、うん、
最初から計算すると、ね、うん、まあ結構歩いた後から調べたんだけど、うん、もうね一応ね地図上は7キロとかなんですけど、うん、もうね山道だからアップダウンがあって、うん、もうあの歩けど歩けど減らないんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
全然、ね、何分っていうのが
むちゃくちゃ歩いた気でいるけど、うん、それは前に進んでなくて上に進んでるから、
だって俺何回も Google に、うん、あのここの地点で何分じゃなきゃ3分遅いですよみたいなことを言われ続けて、うん、ちょっとすげえイライラしてたもん
見てたんですよ
あなたの予定より今3分遅れですよみたいな、うんうん、ずっと言われて、
ちゃんとしたルートで帰ってますかと、
うん、いや帰ってねえよって思ったけど、でまあね、あのもうでも諦めてたから歩いてたんですけど、うん、僕はねああいうのほぼないんで、
うん、
あのびっくりしたんですけど、やっぱ山の近くというか山道、うんうん、もう7時前後でもう真っ暗になるんですね、
真っ暗本当にもう何も見えない
ね、うん、もう結構本気で怖くなってきて、
うん、怖がってましたね、
ちょっとその怖いっていうのが、うん、霊的なものより治安が悪そうな感じの場所に出たんですよ、
悪かった、あの宗教的な匂いしましたよね、すごいね、
宗教的なのと、
すごい山の中にバカでけた建物あったりとか、
とか廃墟みたいなところがいっぱいあるんだけど、うん、そうそう、ちょっとでも生活感見えるところもあったりとかで、うん、明かりついてたりとか
ね、
そう、
あトイレやんと思って行ったら人んちだったとか ね、うん、
でも結構究極的に怖かったのが、うん、なんかなんとか炭鉱前みたいなところだったと思うんだけど、
東京炭鉱前ね、
そう、なんでここなんか怪しいなとかって言ってたら、うん、本当にね、
うん、
左手側にびっくりする車がね、
リムジン、
ね、何これっていう車があって、うん、リムジンかなあれ、
リムジンもうすぐなんかだった胴体が
ね、
うん、
でリムジン黒塗りね、そうそうそう、で黒塗りみたいなやつ、
スモークでしたよね、で
全部スモーク、そこに6台ぐらいかな、そうそうそうそう、リムジンみたいなのがあって、全部黒塗りで、で1個さ、なんか、うん、ちょっとなんていうの、ビニールシートみたいなのが貼ってたのかな、あれ
ビニールシートを上からかぶせて一部にね、
う
ん、
そうそう、
それをガムテープで
ぐるぐるにねやってる、
ぐるぐるに巻いてる、
なんか超曰くついてんじゃねえのみたいなのが、
めちゃくちゃ怖かった、あれ
あれ怖かったよね、
うん、であの時僕言わなかったんですけど、
うん、
写真撮ろうってなったじゃないですか、
なったなった、
撮らなかったじゃないですか岸本さん、うん、結局あれ人見てたんですよ、
あやっぱりそうなんだ、うん、
で怖くて
なんか早歩きになったもんね、
うん、
で撮る時も盗撮ボイトリーだらしたし、ね、
僕は撮ったんですよね
そうそうそう、う
ん、人いてて、
うん、
こっち見てるかどうか分かんないですよ、暗かったからね、むちゃくちゃ怖くて、ただでもこれを写真に収めたいって気持ち強くて、うん、撮りはしましたけど、
腰の部分で撮ってたね、分かんない、いや俺も絶対これ出てきたら揉めるなって思ったんで、
うん、
写真撮ってるところがとかってなったら、うん、でちょっともうこれはやめとこうって言って、うん、さっさっさっと歩き出したけど、
うん、怖かった、
あれ結構気味悪かったね、
多分地元の人みんな知ってるでしょ、どうしてああなってるかって知ってるけど言わないみたいなもんでしょ、ね、あれ
が多分結構あっからだよね、ちょっと不安になってきたよね、うん、帰るのがね、
怖くなって、
これ大丈夫かなっつって、ね、
昔話みたいな、
うん、
あのその後彼らを見た者はいなかったそうなみたいな、
なりそうなね、で俺結構 あっから、うん、誰か追ってきたら嫌だなって思って、うん、結構実はね後ろを気にしてたんだ
けど、ね、もしてましたよ、うん、怖くて、
そうでもね そこはでも比較的まだ車道みたいなところで暗いんだけど、うん、歩けたんだけど、うん、どうやら Google マップによると、うん、もう山道通らないと帰れないってなってて、うんうん、でも本当の山にね入って、
あいつらあれじゃないですか、あの危険度とか関係なく
そう無視するじゃない、
一番近い斜めの道を用意するから
そうそう
もう俺ら川っぺりとか歩いて行かってじゃないですか
そう、
うん、
ま、何にも見えないの、俺何回かだってあの、
う
ん、何ドブみたいなところに足突っ込んでたし、
あったあったドブ、
怖えと思って、うん、ね、でさ Google 内にも、
う
ん、なんとか神社とかなんとか果樹園とかさ、
う
ん、結構出てくるんだけど、もうね結構お墓のところとか多くてね、気味悪いなとか思いながら、そうもうでも仕方ないから、
うん、
やれることをやろうと思って、
うん、
僕は頑張ってたから、
足を動かす
だけ、あの、ツイッターでね、
うん、
今、
うん、
やばいぞっていうことをこう、うん、報告して、
うん、
もし何かあったら、
うん、
これを元に辿ってくれるかな、誰かと。っていうことで残したんですよ、うんうん。で、まあね、山の中はもう、
うん、
ひたすら歩くしかできないっていうか、そうそう結構でも楽しくやってたけどね、
うん、
後半はもう。
スピッツ歌いながら帰りまし
たから慣れてきてね、
うんうん、スマップとかね、
うん、
青い稲妻を歌いながら帰りましたから、
そうちょっとダイエット効果あるんじゃないかっつって、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、でもコンビニあると、
うん、
ちょっとはしゃいで、
うん、
あよっしゃコンビニだっつってね、うん、みたい な、ね、
やったやった、
まあ、
計1時間半ぐらい歩いたんですかあれ、
そうね2時間いかないぐらい、うん、1時間半とか歩いて、う
ん、結構足痛かった、
なかなかの体験しました ね、
うん、ね面白かったああいう体験も、うん
ね、なんかでもあれですよ、僕がその撮った写真にちょっと、
うん、
早瀬さんの左下の方に、
うん、
なんか変なもん写ってますよみたいななんか言ってる人いましたし、うん、撮れてたかもね、もしかしたら、
うん、なんかね、
うん、
ちょっと気づかなかったですけど、
まあいてもおかしくないような、
うん、場所はね、
場所だよね、あれさ、うん、あそこのトンネル行くまでも結構怖いよねあれ多分、
うん、怖い怖い
ね、実は、
うん
っていうね、まあちょっと儲けもんというか、なんか意外と面白いところに迷い込んじゃったなっていう、
幸いじゃないけど、
まあまあまあただ不幸ではあるけど、ね、普通にね、
うん、ずっと不幸ではあった、
うんうん、けどまあまあ
こっち側の楽しむ、
そう、うん、こっちの余裕、
うん、
によってまあなんとかね、
そうそう、
うん、
Google 先生がまあこっちですよって言ってくれてたからその安心はあった、あ、そう、う
ん、でもね俺電池切れたら終わるなってマジで思ってたわ、
う
ん、あれ。
そうそうそう。
何にも見えねえんだもん。
うん。
うん、っていうね。まあ、皆さんもちょっと、田舎のバスには気をつけろっていうね、ことですけども。まあ、林さん的にはね、
うん、
岡山の方が暗いっつって。
うん、岡山の暗い、
全然、大したことねえや
つ。大したことないっすね。あれは。
あれはないわ。
伝統もないから。
そうだね。まあ、伝統がまだね、うん、ポツポツあったっていうのは。
あの、真っ黒い布を、顔をかぶせたような感じになるんですよ、
あのピアノにかけてるような、
あ、そうそうそう、
黒いやつを
真っ暗な、
遮断できるやつ、
うん、
へ、
感じなんですよ。
あんなの生活できないよね。でも、
まあ、でも慣れますよ目が。
あ、そう、
うん、手も見えなくなりますけど、
うん、
なぜか道路は見えるっていう。
あ、そうなんだ、
うん、そんな感じになる。
へえ、うん、まあ結構ね怖かったです、動物出てくんじゃないかとかね、
あ、そうそうそ そう、いろいろ怖かった、
うん、ってことでまあ行く際にはお気をつけてくださいと、
はい、うん、そうですね、う
ん、ちゃんと下調べした方がいいね。
そうですね、
その場の感じで行っちゃうと、うん、マジ騙される
っていう、本当そう、うん、怖かった、うん、
っていう、
はい、
まあ、事前のね、まあ、僕なんかただミスの話ですけど、
まあまあそうですね、ポカの話なん
ですね、ポカの話ですけどね、うん、はい、ということで、
うん、
まあツアーの話はもういいのか。
ツアーはまあ来週。
来週。
ツアーは来週しましょう。
しようか。
はい。
はい、ということで、うん、まあエンディング終わろうかなと思います。
うん。
はい。
告知ですか。
どっからいきます。
はい。じゃあちょっと僕から。
はい。
2月のですね、11日。
はい。
CS ファミリー劇場さん。まあ、スカパーとか。
11は、土曜日。
うん。2月の11日土曜日の夜10時、うん、PM10 時ですね。
はい。
10時にですね、あの、緊急検証シリーズの新作で、
うん、
新年会を放送するんですけれども、
はい、うん、
まあ、その中の、まあ、一つの企画でですね、
うん、
オカルト
オンエアバトル。
オンエアバトル。オカルトオンエアバトル。というものがですね、企画であるので、うんうん、それがまあ10組の、まああの、オカルトの指揮者たちが集まって、うん、で、まあまあそのオカルトのプレゼンをして、うん、上位3名だけがオンエアされるというような、ちょっとまあ、シビアな。
ちょっとね、どっかで聞いたことあるぞっていう感じのね、うん、企画ですね。
オカルトオンエアバトルっていうのは、まあまあそういうのやっていますので、うん、ぜひぜひちょっと見ていただきたいなというような。
CS
ですね。ファミリー劇場。
ファミリー劇場
で、今ね、ちょっとあの、予告みたいな、コマーシャルみたいなのが流れてるんですよ。
番組
というのも、いや、あの、緊急検証のホームページに行っていただければ、そこから、あの、このような番組ですよというのを流してくれてるんで、その新年会こんな感じですみたいな、コマーシャル打ってるんですよ。動画で見られるんです。30秒から1分ぐらいかな。1分かなぐらいのやつがあるんで、そこで僕も岸本さんも、そのプレゼンの、まあ、あの、一部の
様子が、
そこであの、映ってるので、もしよろしければそこで面白いなと思ったら見ていただければというような。
それは CS 入ってなくても見れる
か。あ、それは CS 入ってなくても、ね、はい、普通にもうあのネットがつながっていられば、もう緊急検証で調べていただければ出ますので、はい、一番上かな、
うん。
うん。出ますので、ちょっと見ていただければと思います。
はい。
はい、もう一点、ちょっと岸本さんお願いします。
もう一点。はい。はい、ですね、うん、2月20日、
はい、
ロフトプラスワンというですね、うん、新宿のライブハウス、はい、トークライブをやる場所がありまして、うん、でそちらで、うん、都市ボーイズの単独トークイベント、
うん、
2017ライブジムというのをね、はい、やらせていただくという予定がございます、うん、はい、で、もうですね結構何回も宣伝してるんであれですけども、うん、結構な人数入る場所でございまして、
うん、そうなんです
よね、もうね過去にネイキッドロフトでやらせてもらってますが、はい、かなり倍ぐらい入るイメージでいいと思いますの で、
うん、そうなんです
よ、ぜひお知り合いご自身含めガンガン呼んでいただいて、
僕も呼ぶんで、
そうですね、もうあの本当みんなで、はい、家にいるような感覚で ね、楽しんでいただければと、うん、
いい、
まあ内容はね結構あの、うん、いつも、うん、トークイベントでするような感じでやらせていただくというようなイメージで、うん、ちょっとそういうのに興味がある方は、うん、ぜひね来ていただければと、ぜひぜひ、まああの普通に何ですかね、都市伝説もそうですし、
うん、そうですね、
あの僕らのポッドキャスト好きな方はそういう感じで楽しめると思っていただければ大丈夫です、う
ん、はい、
ぜひ物おじせずに来ていただければ、
うん、全然一人の人の方が多いですよね、
うん、
でそこで仲良くなってみたいな、
そう、うん、もうねあの全然怖くないんでね、
うん、全然怖くない、
全然怖いことないですから、
楽しいよ、楽しい楽しいから、ね、すごく楽しい回なんですよね、
は
い、
そうですね、
本当に
もうその場限りの話も多いと思うんでね、うん、
全然怖くないよ、
はい、もうあの全然怖くないから
全然怖くないんだよみんな最初は言うんだよ怖い、
そうそう、
ねね、でも怖くないんだよ、楽しいからさ、
初めてってみんなね怖いものですから、
うん、そう、初めてはみんな怖いんですよ、そうそう、
ね、ということでね、
怖くないよ、
初めて体験いただければと思います、
はい、
そうそ
う、初体験ってみんな怖い
結局何言ってるか全然何にも的を得てない感じの感じです、
うん、すごく頑張ります、
はい、まあまあ
そんだけ
そうです
むちゃくちゃ、
まあね、本当に時間とね、うん、あの日にちが合えばっていうだけでいいんで、当日とかでも多分来れるんで、
当日も全然入られます
よ、はい、
うん、
まあ予約とかじゃなくても空いたっていう日に
来てい
ただ
ければ、行けるぞってなったらもうぜひぜひ来ていただければ、う
ん、ね、うん、でまあ細かいそのチケットとかは、うん、まあツイッターブログ、はい、あとまあロフトプラスワンの方でも、出してますんで、
2月20日で調べていただければ、
E プラスかな、
E プラスですね、
チケット予約できますんで、
う
ん、分かんなかったら聞いてくださいね、
そうですね、
全然
ぜひぜひ、
はい、ということで、うん、告知はそんなもんですかね、はい、はい、あとですね、まあ、うん、あのツイッターやっておりますんで、うん、都市ボーイズツイッター内検索都市ボーイズで、公式ツイッターありますんで、うん、最新情報はだいたいそこに出ますと、
はい、
うん、でそうですね、あれ、うん、あとまあブログやっておりまして、うん、都市伝説スペースおかんとかで調べれば出ます、はい、こちらは全部のアーカイブ過去回、ポッドキャストで消えた、ものとかも全部ありますんで、ぜひチェックしていただければと、あとですね、まあ さっきのお便りみたいなものとかも、うん、募集しております。はい、こちらは、専用アドレスございますので、はい、そちらにお願いします。
はい、お願いします。
トシボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com でございます。はい、まあ、ぜひぜひ、こちらもどんどん、何でもいいんで送っていただければと思います。はい、以上。
はい。
エンディングでございます、はい、はい。では締めさせていただきます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
おはようございます。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。